QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今年9月、佐賀県警は科学捜査研究所科捜研の40代の男性職員が DNA 鑑定を捏造改ざんしていたと発表しました。7年間にわたり130件の捏造改ざんが行われており、取り調べに対しこの男性職員は作業の遅さを指摘されるのを避けたかった、上司に仕事ぶりをよく見せたかったと答えております。この男性職員が担当した632件のうち、資料というのはその、DNA、検査を行うためのその元となる、材料ですね。人間の皮膚とかその髪の毛とか唾液とかいろいろありますけど、これが保存されていた124件を再鑑定したところ、8件について男性職員が鑑定した結果と、相違があったものの、佐賀県警では影響はないと判断。この職員を匿名のまま懲戒免職処分と、書類送検。7年間の、上司、7年間にその、3人上司が変わったってことですね。上司3人に対しては厳重注意処分としました。過去には警察による証拠改ざんはあったものの、DNA 鑑定の捏造改ざんは前代未聞となります。今回の偽装事件、何年もわからなかったことを考えると、他の都道府県でも行われているか発覚していないだけと考える方が自然な気がしますね、ということです。警察がこんなことやったら世も末でしてね、でやっぱこういうものってのはダブルチェックが必要なんじゃないかなと思うんですけど、当然ダブルチェックかけるなんて時間もかかるし、それは手間とかお金もかかってくるんですけど、ただ仕方ねえんじゃないかなと思って、そうでもしないと場合によっちゃね、本当に冤罪を生むこともあるし、その全く関係ない、なんていうんですかね、その罪を犯してない人をその裁いてしまうっていう、そういう悲惨な結果にもつながりかねないわけですから、これはきちんとやるべきだと思うんですよね。あるいはそのリクエストじゃないですけど、これはおかしいと思ったらすぐにその別な第三者が鑑定を行えるみたいな、そういうシステムも作っとかないと、これはやっぱり信頼性というものが脅かされるだろうなというふうに思うわけですけど、いつもDNA 鑑定をされている木田上さんですけど、どうでしょうか。
いや、でもなんかありそうですよね、これって DNA 鑑定の間違いな。
あるだろうね。間違いっていうか、ね、これは要するに、雑にやってたってことでしょ、これは。で、人間、こういうことはやるよね。考えてみれば、私も大学の時、二十歳ぐらいの時に、熊本市の繁華街下通りアーケードの中で日曜日の交通量測定というのをやって、当然アーケード街、そこは車は通りませんので人物しか通らないわけですけど、人の流れがどうであるかというのをその上り下りで、計測を行ったんですけども、途中からもううじゃうじゃうじゃうじゃ人が増えてきたんで、もう計測するのが嫌になって、次はもう何人増しで行こうやみたいな感じで全部いい加減な数字を出したということがあったわけです。でその年の、交通量が3割アップとかなんとかってなんか新聞に載って、すげえなんか罪の意識を感じたことがあるんですけど、そういうこともありますから、ダブルチェックは絶対に必要だなというふうに、思いますね。人間というのはどこかで何かそういう、ポカをやったり、怠けたりするものだという前提で、その物事を進めるというのが、いいのかどうかわかんないけど、でも必要なことかなというふうに思ったりしますけど、木田さんもいろんなね、そういう捏造を今までしてきたと思いますけど、今、こうね、語っても大丈夫な捏造というと何かありますか？
いや、ないですよね、思い出しても。
これ職場で、 いや、まあ、全然やってないんですよ、やりましたとかって言って言い逃れたとかってないんですか。
いや、それはないですね。嘘つくことはしませんし。
ああ、そうっすか、
はい、
私はよくありましたね。ね、例えばそういえば頼んどいた台本だけどもうできてるって言って、あとそうっすね、あと2枚ぐらいですねとかっつって、ね、ただの1枚も書いてなかったことがありますけどもね。大慌てでその日の夜に確か原稿用紙50枚ぐらい、書きましたね、一晩で。まあ私の場合書くのが早いので、どうにでもなるっていう、なんか変な自信があるもんだからそういうことが起きるんですけど。
それは結果が良ければいいんですよ、そういう嘘は。
いや、っていうかさ、だったら、早く書いてとっとと出しゃいいじゃん。俺、本当思うね、俺。早いんだったらとっとと書いて出しゃ、喜ばれるのになっていうふうに、自分でも分かってんですよ。ただね、なんかね、下手に急いで書くとね、なんか直しを言われ、ここを直しといててもまた言われてめんどくせえなとか、それとか、次のものをまた発注受けたりして、うわ、きついなとか思うことがあって、だとすればもう締め切りギリギリまで待って出した方が、なんか楽だなとかって思う、本当にね、働き者な僕なんですけど、で、まあでもどうなんですかね、本当に。この警察の問題は、これはちょっとけしからんというふうに思いますけどもね。まあ、そうですね、まあ、あれ、これ先週言ったんですかね、実は、これ収録してるのが、10月の4日土曜日の現在時刻16時43分ぐらいなんですけど、今度の7日火曜日、ですね、10月7日火曜日は私、福島県に行っております。はい、会津若松のすぐ近く、会津坂下町、というところがあるんですけど、そこにお邪魔をするということで、で何しに行くのかというと、現地のいろんな、まあ、地のものですよね、まあ、農作物、とか、いろんな食品、とか、いろんな、まあ、芸能とかもそうですね。そういったもの、文化、芸能とかも含めて、いろんなものを拝見して、そこのそのポテンシャル、どういう、その、秘めたものがあるかというのを、まあ、それを、まあ、私の目で見て、これはすごいですよ、ここはこういうふうに生かしたらいいですよっていうような、そういうご提案をするスーパーバイジングの仕事で、お招きをいただいたんですね。でこれ明日じゃないか、明後日か、これ放送してるのは5日ですから、まあ明日でいいんですけど、明日の10月6日のね、朝6時何分だかのね、新幹線に乗るんですよ。新大阪から。で、それで東京まで行って、東京から、今度は東北新幹線ですね。で、でまあ、なんだかんだで、結構な時間かかりますよ。8時間だか9時間だかかかるのかな。で、現地に伺って、で、まあ多分、6日は着くのがもう夕方ぐらいだと思うんで、で、夕方、その町のすぐ近くの、温泉の、ひなびた温泉旅館があるようでございまして、そこを宿で、取っていただいたんで、そこに一泊してですね、外に出ると、夜は危ないので出ないでくださいって言われましたけど、なんでですかって、熊が出ますのでっていう、それで、熊がいるのかとか思いながら、で、露天風呂とか使ってるたら、熊が入ってきたら怖えなとか思いながらですね。多分大丈夫でしょうけど。で、翌日は一日、その、街のいろんなものをこう、拝見するということになっておりまして。木田さん、牧場にも連れてっていただけるみたいですよ。
あ、そうですか。
ええ。牧場でなんか、すげえ美味しい、牛乳があるんだそうです。
ああ、嫌いなのにね。
ええ。で、即答しまして、牛乳飲めませんっていうのを。で、ただ、 私の場合は牛乳は飲みませんけど、乳製品は全部好物なので、アイスクリーム、チーズ、ヨーグルト、全部だ、もう全部大丈夫ですね。で、牛乳を料理に使うのも全然もう、だからクリームシチューとか大好きです。なので、そういった何か加工したものであればもう全然大丈夫でございますっつって一応お伝えをして。で、あと、現地は、名物はあれですよ。馬刺し。あなたは馬刺し好きたいな。
はい、好きですよ。
ああ。で、まあ、あちらの方も馬を食べるということで。で、なんかいろんなものを本当に拝見させていただくという、本当にありがたい仕事で。まあ、お聞きの方で、そういうのもえのき台やってんだというふうに、だったらうちの、町にも、道の駅とかいろいろあって、町おこしに、毎日日々力をこう傾注してんだけど、なんかちょっと手伝ってくんねえかっていうようなことでご用命いただければ、もうほいほいほいと日本全国、日本全国どころか、国境を越えてでも、伺いますんで、どうぞご用命いただければと思っております。詳しくはメールで、info@ibb.osaka こちらの方に、ご用命いただければと思います。まあ7日は多分現地で、で IBB ジャーナルを配信するのかなというふうに思って、まあ機材持っていくんですけどね。で来週はこの番組でその土産話なんかもできるかななんてことを思っております。はい、一旦 CM に行きまして、この後はお知らせコーナーです。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。